はい、先ほどの話をもう少し解説いたしますと、浄土っていうのはどこにあるのかと、ね、私たちはその死んだら、ね、この地球とは違う、ね、星に浄土という世界があって、そこに魂がヒューッと行って浄土に生まれると、これに想像していると。でも実際の浄土っていうのは、そこにあるわけではない、ね、じゃあどこにあるのかって言ったら、私の心の外側にあるわけですね。ね、心の外側にある、それが浄土という世界、ね、
心の外側だったら目で見えないし、
肉眼の目で見てる世界ではないんだよね。
これ違うんですよ。これ心の内側ですから。
ここはここも。
そうそうそうそうそう
そう。そうなの？
ね。私たちの心の外側にある世界。これがいわゆる浄土という世界。ところが私たちはですね、この心の外側に未だかつて出たことがないわけです。だから、浄土という世界があるということは私たちにはわからない、想像もつかない。なぜかというと、心の外側に出たことがないから、ね、
金ピカのお仏壇のようなところがちょうどぐらいに思ってる、
はい、そう、ね、だけど私たちが見ているこの世界っていうのは心の内側の世界です。心の内側の世界、心の内側っていうのは、ね、自分の心の内面の部分と思ってるかもしれませんけど、そうじゃなく、この見えている世界すべてが心の内側の世界。なんです。ね。
難しいね、説明するのね。
なかなか難しい。おかしい。そう、外ってこう全部外じゃないのと。
そう思うね。
ね。でもさ、全部内側。ね、なぜ内側というふうに言えるのかというと、例えば皆さんこの指示棒を見ると ね、そうするとこの指示棒を見ると、私たちはこの指示棒っていうのをこう見た時にね、心の中でこれはこういうものだっていうふうに思ってません？ね、物を見た時にそれを言葉でこれはこういうものだっていうふうに理解している、ね、これを、まあ、いわゆる概念っていうふうに言うんですよ。ね、概念。
そこでもね、
ああ、そうですね。こういう概、これはいわゆる、見たものを言葉で、定義してるわけです。ね、私たちは見ている世界を、例えば言葉で常に定義している。ね。例えば親だったら子供に対してこの子はこういう人だっていうふうに定義しているわけです。そうすると一度定義してしまうとですね、その子がですね、違う行動を取ったとしても違うことを思ったとしても、親はこの子はこういう子だからっていうふうに見るんです、ね、一度概念化するとその概念、いわゆる言葉で定義したものにとらわれてしまうわけ、ね、
こういう子だったはずなのになんでっていうね。
そう、ね、いやそれは自分が見ている子供のイメージと実際のイメージが著しく異なってきた時に、この子はなんでこうなっちゃったんだろうと、あの時はこんなに可愛い子だったのに、なんでこんな風になっちゃったんだろうっていう風に見るわけです。ね、つまり私たちはその自分の中で、 定義したように物事を見てるわけ。
自分の価値観とか、
そうそうそうそう、例えば太陽書いてくださいって言ったらこういうふうに書くでしょ、ね、僕がもしね太陽書いてくださいって言って青色を使い始めたら、んとかって思いません？
そうだね、違う
し
ょ、ね、
違うでしょ、太陽って言ったら赤色でしょ、ね、っていうふうに思う。それは自分の中でもう決めつけてるわけ、これ定義してる、ね、うん、太陽って言ったらこういうものだっていうふうに定義してるわけ、ね、だからその定義したものと別のものに、見えない。例えば青い太陽を描こうとしたら太陽は青くない、赤色なんだっていうふうに決めつけてる、ね、
うん、
こういうふうに、私たちの中でですね、いろいろな決めつけっていうものがあるんですね。
それは全部煩悩の、
これはいわゆるなんで決めつけているかというと、すべてはですね不安から来るんですよ。
こうであってほしいっていうのは、
いや、いわゆる不安っていうのはこの世界というものがわからないっていうことに対する不安な、この世界に対する根本的な不安を不信感を持ってるわけね。例えばその子供ってね、小さい時に朝起きると泣くじゃないですか。
うん、
なんで泣くのかって言ったら、それは昨日と今日と違うかもしれないと思うから。ね、いわゆるお父さんっていう人がいる、お母さんっていう人がいるけど、昨日のお母さんと今日のお母さんは違うかもしれないって思う。ね、
うちらにそんな泣いて起きてきたこと
それで、お母さんが泣いて、お母さんがこういうふうにやってくれることによって、ああ間違いない間違いない、昨日のお母さんと同じ存在なんだって言って、うん、安心する。いわゆるこの世界のものを見てね、あ昨日と同じ世界なんだって一つ一つ見て安心するわけ、ね、つまり私たちは無意識のうちにこの世界は昨日と同じであることに対して安心を抱いてるわけ。
大人になったら鈍感になる。
大人になるともうね、いわゆる当たり前になっちゃってるわけ。当然ね、この間会った向井さんと今日会った向井さんと同じ人であって当然だっていうふうに見る。
少しとして当たり前だね。
ね。それは同じものとして見てしまうわけ。世界は諸行無常って言って変化を続けているのに、
そう、ね、明日はないかもしれない、
ね、変化を続けているのに、
うん、
そうそう、私たちが見ている世界っていうのはもうあらかじめですね決めつけているわけですよ。
決めつけて、明日はあの仕事してこ
うこうなんだっていうふうに決めつけてしまっているわけ昨日と同じように今日がやってくると思うわけです。今日と同じように明日っていうふうにやってくると決めつけてしまう。なぜ決めつけるのかっていうと、決めつけることによって安心するからなんですよ。
そうか、
ね、いわゆる昨日と今日と変化しない、変化しないっていうことに対して安心するわけ、ね、だから
変わってしまったらびっくりするもんね。
そうそうそうそう。例えば自分のお家だとしたらね、このお家の中で物がこういうふうに置いてあったとそうしますよね。誰かが触ってちょっと動かしたとしたら、また元に戻す。なんでか。それはこれはここにあるものなんだと思うわけです。
で安心する。
で安心する。こういうふうに全てのものに対して決めつけが行われるわけ。例えばこの子はこう なるものだとかね、いわゆる子供だったら働いてくれて当然なんだとかね、例えば自分が毎年のように、農家をしているとしたならば、 去年と同じように、これぐらいの仕事はしないとっていうふうに思ってるわけです、ね、それが自分の体の中でね全く変化せずに、いわゆる肉体的にまだ衰えておらずに、去年と同じような仕事が今年もできている間は安心なんです。ところが肉体が衰えてきて去年と同じ仕事ができなくなった瞬間から不安になるわけです、ね、つまりこれだけのことができなくなるっていうことに対してすごく不安が起きてくるわけ、つまり変わってしまうっていうことに対してものすごい不安があるわけです。そこで自分はできなくても、家族の中の何々さんにね、息子や奥さんでもいいから、自分のできなくなった部分のものを補って、これだけのものをやってもらわなくちゃ困ると思う。
枠は崩した
くない。そうそうそう、なんでこの枠にとらわれるんですかって言われると分かんないけど、とにかくこの枠を崩したくないわけ。そういうものを私たちは持ってるわけ。これをがというわけなんですよ。がっていうのは私たちが生きていく間に叱ったものなんですね。いわゆる小さい時に昨日と同じお母さんを見て安心した、昨日と同じ風景を見て安心した、ね、子供っていうのは昨日と今日は違うんじゃないかと思ってね、不安になるわけです。ところが昨日と今日は違わないということに対して安心したわけです。そこで私たちは生きていく間にですね、いわゆる自分の育った環境と同じ世界を作り上げようとするんです。自分が小さい時にどんな環境で育ったかと、その環境と同じ世界をずっと続けていくことによって安心するんですよ。昨日と今日が変わらない、今日と明日が変わらない、ね、で変わらないだけじゃなく、成長していくのがね嬉しいわけ。そうだね、プラスアルファで付け加えていくのは嬉しいわけ。
大きくな
る。そうそうそうそう、今までなかったものがね、うん、自分のものにこうなる、ね、新しい CD を買う、新しい本を買う、新しいものを買う、そうすると自分の世界に新たなものが入ってくる、こういうのは嬉しい。
ものが増えるのが楽しいね。
ところが物を捨てるのは苦しいの。なぜ苦しいのかというと変化だからなんです。つまり昨日はあったものが今日はなくなるっていうことに対してものすごい不安を感じるわけ。それが自分にとって必要かどうかっていうことではなく、昨日と今日が変わらないっていうことに、ね、私たちは安心を抱いてるわけですよ、ね、昨日と今日が変わらないっていうことに対して盲目的に安心感を抱いてるわけ。そのために自分が苦しむような種をまいたとしても、その種を変化せずに続けていくことにとらわれるわけ。
間違った種でも、
それは自分を苦しめるような種まきであったとしても、その種まきを続けて繰り返していくことにとらわれるわけ。なぜならそれを変えてしまうことが不安だからなんです。で仏教ではね、あなたのこの種まきが苦しみを生み出してますよと、ね、行いによって苦しみが生み出されていると、こういうふうに説いてるわけですよ、ね、だからこういう行いをすると苦しむから、この行いをやめなさいっていうふうに教えられる聴聞では。ところが実際変えようとすると、昨日まではやっていたことをね、今日やめるっていうことに対して不安を抱くわけ、ね、昨日と今日が一致して初めて安心なんですよ。 だから昨日まではやっていたことを今日やめるっていうのは不安なんです。これがいわゆる自分の世界に閉じこもっている状態なんです。ね。昨日まではやっていたこと。ね。例えば、昨日まではずっと朝食を抜いていたと。ね。だけど、まあ、朝食を抜くのは体に良くないということで、朝食食べた方がいいよと誰かから言われたと。だけど、昨日までは抜いていた。ね、抜いているということによってこの世界が出来上がっていくと思っているわけですよ。そうすると朝食を食べてしまうことによって変化が生まれますよね。いや、元気じゃなくて変化だから怖いわけ。
どうして食べたら怖いの？
だってどうなっちゃうんだろうと、この世界はとこう思うから。
いいことに変わるっていう話を聞けば、
じゃあこれはいいことになるかどうかね、関係ないわけ。とにかく同じことを繰り返していくことによって私たちは安心を得てるから、同じことを繰り返していくことに安心を得てるんですね。
そう、いいことだからやってごらんって、やり始めてもまた知らんち元に戻るっていうのはそこに安心に戻りたいんだ。
そうそうそうそう、ね、つまり変化していくことが不安なんです、うん、だからなぜそれを続けているのかね、うん、こういうことを続けていたらどういう結果がやってくるかっていうことよりも、とにかく昨日と同じように今日やることに安心を抱いているわけ。例えば昨日も部屋の中に閉じこもっていたと、ね、まあ、いわゆるニートさんだとするとですよ、ね、部屋の中に閉じこもっていたニートさんにとって、ね、今日部屋から飛び出して何かをするっていうのはものすごい不安なんですよ。今まで部屋の中に閉じこもっていることによってこの世界が出来上がっていると思ってるから、ね、いろんな自分の種まきっていうのは昨日と同じ種まきをしていることによってこの世界が出来上がっていると思っているから、うん、その部屋から飛び出して何かをするっていうことはもう全てが変わってしまうかのように思っちゃうわけ、うん、何が起きるかわからないところに飛び出していく不安があるわけです。だからまた部屋の中に閉じこもってしまう。
不安感
強い人、そう、不安が強いんです、ね、だけどそうじゃない。この世界というのは一つの法則によって成り立っている。その法則っていうものを手にしてですよ、ね、いや昨日と同じようなことをずっと続けていたら変わらない世界がやってくるかって言ったら変わってしまうわけ。諸行無常だから、ね、だから昨日と同じように今日やっていたと言っても肉体は衰えていくから昨日と同じようなことができなくなっていく。昨日と同じように、いわゆる営業をやった。だけど世の中は変わっているから昨日と同じように営業をやっても同じような成果は起きないんですよ。だけど同じことを繰り返していけば同じ結果が出るはずだというふうに思ってるわけです。
これ自分の安心を持っている。
そう、この世界っていうのはとにかく今は安心だ。そしてその安心っていうのは今までと同じ種まきを続けていくことによって出来上がってる安心なんだと思ってるわけ、ね、だから明日も同じ種まきを続けていけば少なくとも同じような安心は得られる、ね、でも何かの変な宗教にはまったとすると、そうするとその団体に所属していくことはいろいろお金を出したり不満なことはあるけど、この団体に所属していることによって昨日と同じ今日が得られるわけ、今日と同じ明日が得られるわけ。だからこの中に不満は感じているけど外に出ることに対して不安を感じてしまう。なぜなら大きな変化だから。そういうふうに 私たちは昨日と同じ今日、今日と同じ明日、そういうふうにこう同じことを続けていくことによって安心しているんですよ。その種まき一つ一つが本当にいいのか悪いのかっていう吟味をすることなく、とにかく同じ種まきを続けていくことに執着しているわけです。これがガっていうね、自分の心の世界に閉じこもっているっていう状態です。
肩にはめたように同じことを
そう
してしまうね。
だからその中にどんなに自分を苦しめるような悪い行いがあったとしても、安心を得るために同じ種をまき続けてしまう。だから仏教でそれはその種まきは苦しみを生み出すからやめていった方がいいですよって言われても、安心にこう執着しているからね、だから変えようとしないわけです、うん、ね、あなたちょっとねお酒を飲まずにご飯食べた方がいいんじゃないのって言われたとしても、うんうん、昨日と同じように今日もお酒を飲むことによって安心を得てるわけです。
なんだなんだ。そうなんだ。
だからどんなに熱が出て風邪をひいたとしても、ね、熱がいくら出ようとも昨日と同じようにお酒を飲むことによって安心を得るわけです。
そんな。
ね、こんなにね体調が悪い時なんだからお酒を飲まない方がいいと。頭でどんなに分かっていたとしても、昨日と同じような種をまくことによって安心を得るわけ。
うん、安心してるの、
はい、それは無意識のうちですよ、うん、頭でそう思ってやってるわけじゃん。
いや飲みたい、ただ飲みたいからだけじゃない。
いや飲みたいが飲みたいというのはその飲むっていうことに対してにとらわれてるわけ、うん、つまりそれがどんなに今の体調にとって悪だと悪いことだと
思っても
ご飯食べ、だけど囚われてしまうわけ。
おー、すごいもんだね。
これが我というもので、そういう一つその概念が出来上がると、その概念にずっと囚われ続けていくわけ、
うん、習慣化されて ね合力になってね、
そう
やめられんくなるもんね。
でなんで囚われるかっていうと、その根底に不安っていうものがあって、ね、この不安を同じことを続けることによって安心させてるだけなんです。だから同じことにすごくとらわれる人っているじゃないですか。例えば料理を作るときにね、レシピ通りにね、何グラムでいったらね、1ミリもね、1グラムもこう変えてはならないとかね、毎日毎日同じことをねきっちりと続けていく人っていますよね。なんでそれを続けるのかっていうと、さ不安だからなんですよ。
ピシッともう毎日同じ。
そうそうそう。
掃除して何してるの、朝からもう切って決まって。
だから食事がね6時だって決まったらもう6時に食べないといけない。どんなに都合悪くても6時に食べないといけない。なぜか6時に食べないと不安だからなんですよ。
お昼は10時。
そうそうそうそう。それで一つ決めてしまうと、その決められたようにしか動けない。ね。
そうね。
そういう、なぜそういうふうにしか動けないかというと、そう、その根底には不安があるからなんです。
お腹
す
く。
そうだよね。姉ちゃんも何時までには会社に絶対関係なんないとかってとらわれてるもんね。
朝か、うん、朝はそうだよね。
これで渋滞に巻き込まれてイライラしてね。
だからどんな時でもあっても、どんな状況であっても、この時間までに到着しなければならないっていうのは、その根底にねものすごい不安を抱えてるわけです。
会社に渋滞に巻き込まれてちょっと遅れますって電話したのに、やっぱり急いでいかんけなんねって心がやっぱりとらわれ、
そうそうそうそう、それはその根底に大きな不安というものを、うん、抱いている。
自分で気がつかないとね。
そして不安が強くなっていけばいくほど、自分の中でルールを決めていくわけ。
そうか。
そしてそのルールに従うことによって安心を得ていく。そう、自分でルールを決めていく、うんね、そしてルールに従ってきっちりきっちり行動していくことによって安心を得ていくと、うんうん、その種まきが本当に幸せにつながるかね、不幸につながるかっていうことも よく考えずにね、とにかくきっちりきっちり言われた通りにやっていこうとするっていうのは、その根底にね、とてつもない不安を抱えているからだ。ね、こういうのを、まあ、いわゆる私たちの世界という、ね、そこで、どうしたらね、この不安を取り除いていくことができるかというとですね、いわゆる私たちに大いなる迷いがあって、この世界は変化しないんだっていう、そういう迷いを持ってるわけ。だから私たちが見ている世界っていうのは変化しない世界なんです。いや、本当は変化してるんですよ。刻一刻と変化してるけど、その変化していることを許せない感情がある。例えば去年の今頃は晴れていたのに、今年は雨が降っていると、なんで雨が降るんだと許せない感情が起きる。
仕方ないね。
仕方ないと思えない。去年は晴れだった。その時はこれだけ日照時間があった、これだけの作物が取れているはずだったってね。でも今年は違っているっていうことが許せない。つまり変化なんですよ。変化していることに対して許せない感情がある、
ね、困ったなって。
それを変化していることを受け入れると不安が消えるわけ、ね、じゃあどうやったら変化というものを受け入れることができるかといったら、身近な使わないものを捨ててみてください。これは変化なんですよ。なぜかというと、買った時はですよ、使うと思って買ったんです。で、使っていた時もあったんです、ね、だけど変化したんです。使わなくなったって意味です、ね、使うって思ったけど使わなかった、使っていたけど使わなくなった、それは一つの変化なんですよね。これをもったいないなと思って捨てられないんじゃなくて、ね、変化したんだ、使わなくなったんだと思って捨てることによって変化を受け入れることができるようになる。
自分でできることだもんね。
だから私は皆さんに整理というのを伝えたわけです。なぜ整理を伝えたのかというと、整理というのは物の変化を受け入れるための方法なんです、うん、
練習だね。
練習、だから日々整理が必要なわけです、ね。これは使っていたものがね、やがていろんな、ね、環境の変化によって使わなくなった、ね、使わなくなったってことは変化したってことなんですよ。私たちの概念っていうのは、一度このね、定義すると定義した状態から変えられないんです、ね、だけど一度定義したものを定義し直すっていうことが大事なんです、
うん、今必要。
そう、つまりそれは変化したからなんですよ。これは使っていたけど使わなくなった、だから捨てるんですね。もともと使わないものだったから捨てるんじゃなく、変化したから捨てるんですよ。ところが私たちはこれを捨てようとすると、これはもう必要ないものだったっていうふうにね、思おうとしちゃうんですよ、無意識のうちに。そうじゃない、もともとは必要だったかもしれないけど変化したんです、ね、自分の中でね、この子にはこういうふうになってほしいという思いがある。でも実際やろうとした時に思い通りにならない、その時に、ああ自分の思いと現実は違うんだっていうことを受け入れさえすればね、楽になる。変化したんです、変わってしまったんです。ところが変化というものを受け入れることができないと 自分の思いをなんとかこう貫いて押し通そうとしてしまうわけです、ね、ちょうど物で言うならこれは使わなくなったものだから捨ててくださいって言われた時に捨てられないっていうのは使うと思ってるからなんですよ。なんで使うと思ってるかというとこれは使うものだと思って自分が買ったんだから使うはずだと思ってるわけ、うん、
いつかはね。
そう。でもその自分の思いが間違ってたってことなんですよ。だって使わなかったんだから、ね、使うと思って買ってきたけど使わなかったという現実があるんです、ね、自分の思いが正しいのならこの世の中で誰も死ぬ人なんていません、ね、全人類ね自分が死ぬなんて誰一人思ってませんもん。
言うのは口だけか。
はい。
だって言う人は口だけで。
そうそうそうそう。
明日死なないと思ってるもん、まあ、ね。
ね。だからみんなね自分が死ぬなんて思ってない。
そうだね。
だけど自分の思いが正しいのならばですよ。この世の中で誰も死なない。でも現実にですね毎日のようにたくさんの人が死んでいる。それは自分の思いがいかに当てにならないかっていうことなんです。ね、自分の間違いっていうものに。ね、物を認められるようになれたらねもっと心は楽になりますよ。これは買うつもりで買ってきた。だけど実際は使わなかった。ああ自分の思いは間違ってたんだな。それだけのことなんです、ね、ところがその自分の思いが間違っていると思いたくないから捨てられない。間違ってないって思いたい。だから使うかもしれないって思うんですよ。なんで使うかもしれないって思うかというと買うときに使うかも、ね、使うと思って買ったんだから使わなければおかしいと思うわけです。だけど自分は使うと思って買ったけど現実としては使わなかった。つまり自分の思っていることと現実は食い違ってるんですよ。自分はこれを使うと思って買ったけど現実としては使わなかった。つまりこれは使わないものだったってことなんです。それを捨てることによって自分の間違いを受け入れることができるようになる、ね、同じように今までは聴いていた CD 音楽環境の変化によって聴かなくなった。さあ新たな、ね、CD を買ってきたらだんだん聴かなくなりますよね過去のものは。その聴かなくなった過去のCD というものはね昔は聞いていたけど必要だったけど今の自分は必要ないんです。ところが私たちは昔の自分と今の自分は同じだと思ってるわけです。
思い出という箱の中にしまっていてね、
はい、昔の自分っていうのは変わらず今だと思ってるわけ。でも現実は昔の自分と今の自分は変わったんです。そう。変わってないと思ってるわけ。ね。これがいわゆる真実を受け入れていくっていう作業。だから整理をしていくっていうことは真実を無常という真実を受け入れていく作業なんです、
うん、
そして同時に自分の思いがいかに正しくないかっていうことを知らされていく過程なんです、うん、ね、これが仏教の二大的真理ですね。諸行無常諸法無我という真理なんですね。この我っていうのは自分の思い、 自分の思いっていうのは間違ってるってことですよね。固定できない、
自分の判断がね、本当に買ったものを捨てられないのは自分の判断が間違ってないと思いたいから捨てられないんだよね。
そう、
間違いだらけだ
ね。だから私っていうのは刻一刻と変化していく存在だし、ね、私の環境も刻一刻と変化している。ところが私の迷いは、私の世界は変化してないわけです。
心は年取ってないもんね。
そうそうそうそう、
体がちょっと年取ってきた、
ね、だから定年退職した人にね、心は何歳ぐらいですかって聞くとね、だいたい35、6ぐらいで止まってるんですよ。
止まってるからね。まだそうそう、働き盛りで止まるから、ね、
それはなぜかというと、変化していることを受け入れられないんです。うん、ね、世界は刻一刻と変化している。
定年した人に35
とは分かってる気持ちはね。で、自分の思いっていうのは、ね、やっぱり昨日と今日、昨日と同じように今日が来る、昨日と同じ今日が来ると思っています。今日と同じ明日が来ると思っています。だから同じ種まきを繰り返していくわけです。だから何か不都合なことがあっても、その現実に合わせて自分の心を修正することなく、現実そのものを怒りとか責めることによってで、なんていうんですかね、元に戻そうとするわけ。例えば福島の原発が起きた、不都合な現実ですよね。そうすると、いわゆる被災者の人たちとしては、東電を責めることによって元の生活を返してもらおうとするわけ。
なるわけないし、
なるわけないと思ってるけど、そう思いたくない心があるわけですよ。
でも自分がもしあそこにいたら同じ思い持つだろうなと思うね。
ね、つまり諸行無常だということを認めていないわけですね。変わってしまったんだっていうことを認められない、全て元に戻したいわけ。
一緒にして
ね、そして元に戻らないと、私が何か悪いことをしたんですかと、で、仏教ではしました、変わらないと思っていること自体が罪なんですと、こういうことなんです。真実を認めないのが悪なんですよ。
あれ、そう、
はい、
先の先まで読めない、
苦しまないのに、真実を認めないために苦しむ。
そう、
情けないんだけど、それをやめることができないですよね。
大変だよね。
ね、だから私たちには根本的な迷いがあるわけですよ。昨日と同じ今日がやってくる、今日と同じ明日がやってくる、そして同じような未来がずっといつまでも続くと思ってるわけ。昨日と同じ今日がやってきたらですよ、永遠に生きておれるじゃないですか。だから年を取るとね、水戸黄門が好きなんです。
同
じ内容がいいんですよね。
また始まったの、
また始まったの、
ね、光をこの紋所が目に入らぬかと ね、
いいね、
このね、定番がいいんです、ね、同じ時間に陰道が出ることが大事なんです。ね、10分早くてもダメ、10分遅くてもダメ、この時間に陰道が出てこそね、昨日と同じ今日なんですよ。
そうね、ちょっと早く出るとね、あ、今日はちょっと早いねとか、
そうそうそうそうそうそうね、あとね、ほら紅白歌合戦ね、うん、前半は大体こうね見てないんですよ、後半の演歌とかね、もう毎年同じ
大御所が出るとね、
ね、それがいいんです。同じ歌で安心する、
1年締めくくって、
去年と同じ今年だったな。
1年も全然年取ったらね、
そう、
やっぱりいろんなものから安心 する材料を一生懸命こう探して集めるんだよね。
はい。
自分の周り。
そうじゃあ、そこにはちゃんと受け入れてない。
そう、諸行無常だっていうことを受け入れてない。そして自分の価値観考えは間違ってないと、ね、固定できると思ってるわけね。があるっていうのは固定できる、ね、いわゆるこれは使うものだと、買ってきたらずっと使うものだと 思える、ね、これが我なんです。そう、ね、それを現実を受け入れるためにね、少しずつ整理をしてくださいって言ってる。整理をすることによって、あ、これは使わなくなったんだ、私の身にも無常がやってきてるんだと、ね、そしていわゆるこの世界を貫く真理に対して目を向けていかなければならないと、ね、私たちは我という間違ったものにとらわれているために真理を見ようとしない、ね、だから真理を知ろうとしない、ね、真理があるんだけど、この世界を貫く真理があってね、その真理にうち任せた時に本当の幸せが待ってるわけです。この真理というのは変化がやってきても、この真理自体は変わらないからね。だから自分をその真理に合わせて幸せにも不幸にも変えていくことができる、自分の自由にね、変えていくことのできる、そういう自由な身、
とらわれないから
ね。そう、これは仏教でいう解脱っていうふうに言うわけですね。解き放たれる、抜け出すってことですね。
実は残りの考え真理に気がつけば、
だからその真理を解いてくれるのが善知識の教えであるし、それに対し私たちは我というですね、殻に閉じこもっているために受け取ろうとしない。その真理が諸行無常ですよというね、もう揺るぎない真理であるはずなのに、それに対して殻に閉じこもって、違う違う、ほらね、水戸黄門が同じように印籠を出すんだから、去年と、あ、昨日と同じ、変わらない今日なんだよと、ね、ほら紅白歌合戦の歌があまり変わらないんだから、去年と同じ今年なんだよっていうふうに諸行無常を否定してる。
今年も桜が咲きましたとかね。
そうそうそうそう、
本当に安心する材料ばっかりこうかき集めたくなるんだよね。
はい。で、自分の思い通りにならないことがあるとね、それはおかしい、おかしいって言って思い通りにならない現実をどうしても否定してしまう。で、我を通したら思い通りになるんじゃないか、我を通したら思い通りになるんじゃないかと、こう思って結局思い通りにならない未来が待ってるわけですね。
なんか思い通りにならない、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
大きくした枠をちっちゃくするのがとても本人にしたら、
まあ大きくした枠っていうか、一度こうね、これはこうなんだっていうふうに概念ね、レッテルを貼り付けるわけ。そう、それ以外のものをね、変えられないわけ。定義し直しましょうっていうことにはならない。うん、そういうこう柔軟な考え方にならない。ものが我なんです
。男の人なんて何片付けるのあるの？まあ、うん、しないし。
男は仕事ので使ったものでいろいろ片付けてた。
のうちの方が
やっぱり体に合わせて少し面積を小さくしようかとか、そういう、
うん、そうなんだ、
農家はね、また違う見方をして
でも今年少なくしたんですよね、
同じでね
産別少なくしたって思う、
作るものをやめたっていう。
あ、そうかそうか。
物ね。そのものは
同じなのね。
同じなの。
じゃあ大変だね。
どうしてもその枠をちっちゃく
同じ。
その不安なんだな。
減らすっていうのが
こういうことを分かっていただきたいなと、うこういうことですね。はい、時間となりましたから、はい、また来月。
そうですね。